リュウチマルわらびのにて。リュウチマル、リュウチマル、母の声がしたような気がして縁には目が覚めた。しばらく母に会っていないので、一日も早く会いたくて、京都の東福寺から3日がかりでやっと昨夜ふるさとの栃沢にたどり着いた。ここ栃沢の米沢家は、祖母は持ち人法に仕えた女官で、祖父は平家方の武士坂の上、母はその一人娘坂本姫、父は平家方の落ち武者で米沢五郎近常という、由緒ある家柄である両親の愛を一身に受け、リュウチマルはここ栃沢で産声を上げた。天に昇る竜のごとくたくましくあれと、リュウチマルと名付けられた。リュウチマルこそ後の正一国師である。その誕生の日、10月というのに雪がさんさんと降っていた。リュウチマルが5歳になった時、両親の思案の末、人を救う立派なお坊さんになってほしいと、駿河の古刹久能寺の行弁徳師のところへ母に連れられて入った。母の手から離れたリュウチマルは、久能寺の山門のところで大徳寺様と母の帰るのを見送った。母の後ろ姿が少しずつ遠くなっていった時、リュウチマルは、母上と小さな声で呼んでみた。母に通じたのか、母が振り向いてくれた。その母の白い顔に一筋の涙が光っていたのを、リュウチマルは忘れなかった。仏堂に入って、徳師様より、縁にというありがたい名前をいただいた。久能寺から浅間神社にも足を運んだ。その都度、修行の身でふるさとへ帰ることができなかった。リュウチマルと母の声は小鳥のさえずりの声だったのか、と縁には障子を開けた。栃沢の朝の柔らかい日差しが差し込んできた。さあ急がねば、と縁には旅支度を始めた。5年間の中国での修行の間も、母のことが気がかりで脳裏から離れなかった。父が亡くなってからすっかり気弱になってしまって、病に伏せりがちだった。そんな時、リュウチマルと母の夢枕に薬師如来様が現れて、父の実家のわらび野の裏の小山のところに薬船が出ている。そこに入って病を癒せよとのお告げをされたからである。縁には母を薬師様の言うわらび野の温泉に連れて行った。縁にが上京した後も、わらび野の父の実家にお世話になりながら温泉で病を癒していた。今日はその母のところへ新しいわらじを履き替え、紐を結ぶのももどかしく、縁には気ばかり焦っていた。栃沢の雑木林から流れてくる美しい水で縁には顔を洗い、おうと声を上げた。木々を抜けてくる風は緑の匂いがした。裏の小高い斜面の石段を10段ばかり登ったところに、大きなしだれ桜が植えてある。見事な枝ぶりだ。少しずつ散り始めている。薄紅色や白い色、1枚2枚とちらちらと縁にの肩に落ちてきた。木の根元に祠がある。縁にはそこに向かって手を合わせた。今年も頑張って咲いてくれたね、ありがとう、と言って段を降りて、そのそばに祖父の可愛がっていた馬のスルスミの石碑があり、その並びにいくつかの少し苔むしている 先祖の墓があり、一つずつ手を合わせてから、縁には歳沢の家を後にして、わらびのに向かった。山道は慣れてるとはいえ、石ころがゴロゴロしていた。大層歩きにくかった。わらじの紐を何度も結び直した。木漏れ日を体に浴びながら、せっせせっせと歩いていった。ご飯時も歩いて、ようやく川が見えてきた。相淵かな？船着き場が見えた。裸の船頭さんが船を綱で引っ張っている。もし、船頭さん。と、縁には声をかけてみた。縁には見つけてくれた。船頭さん遠くから、どこ行くだがね。縁には、わらびのに。船頭さんが、神助っていうところに降りりゃそこから、わらびのに登っていきゃいけると思うよ。頼みます。と、縁には声をかけた。縁には船に乗れた。川が静かで船はあまり揺れなかった。船頭さんが船を漕ぎながら話しかけてきた。お坊さんかね、わしは見たことがあるだけが。縁には子供の頃こちらに父と遊びに来ました。龍一丸です。あ、やっぱり思い出しただよ。ちっちゃい頃からトンチ小僧さんって呼ばれていたね。船団は双葉よりこんばしっと言うんじゃないか。さすがに立派になられたね。お母さんも夜が夜ならばお姫様でいられたよね。縁にはありがとうございます。母もすっかり年を取りまして、わらび野の父の実家にお世話になっております。そりゃ難儀だね。大事にしてあげなされ。そんな会話してる中に目的に着いた。縁には丁寧にお礼を言って深く頭を下げた。船頭さんも深い笑をいっぱいに広げて笑って船から下ろしてくれた。縁にはわらびのに急いだ。